シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日のこの時間ですが、環境政策推進課森本敦也さんから乗鞍山麓五色ヶ原の森についてお話を伺ってまいります。森本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
早速なんですが、乗鞍山麓五色ヶ原の森、どんなところでしょうか？
飛騨山脈乗鞍岳の西側に広がる五色ヶ原は、面積が約3000ヘクタールの広大な森林地帯で、大半が中部山岳国立公園に指定されています。その森林地帯の一部に歩道や山小屋などを整備したネイチャートレイルエリアを乗鞍山麓五色ヶ原の森と呼んでいます。かつて乗鞍岳は信仰の山であり、五色ヶ原を通って乗鞍岳へ登る登山道がありましたが、乗鞍スカイラインが開通したため登山道は使われなくなりました。その結果、五色ヶ原一帯は開発の手が加わることなく、自然環境がそのまま残されています。
はい、ではですね、五色ヶ原の森の魅力というのを教えていただけますか？
はい、五色ヶ原の魅力は変化に富んだ地形と希少な植物を見られることにあると思います。五色ヶ原の森の地形は約20万年前に始まった乗鞍岳の火山活動により流れ出した溶岩によって形成され、柱状雪裏と呼ばれる切り立った断崖やそこを流れ落ちる多くの滝が見られます。また、地元の方言でゴスワラと呼ばれる大きな溶岩の塊が転がっている独特の地形が見られます。こうした地形が五色ヶ原の森の複雑で多様な自然を育んできたと言われ、希少な植物や樹木が力強く生きている姿を見ることができます。
魅力が非常に盛りだくさんということですね。森本さんのお話を聞いているだけで、こう今すぐにでも五色ヶ原の森に行ってみたくなります。では五色ヶ原の森のツアーコース、どのようになってますか？
はい、五色ヶ原の森には3つのロングコースと、その一部をめぐる3つのショートコースがあります。1つ目は白磯コースと呼ばれる、沢沿いを歩いて池をめぐる 7.3km のコースです。このコースの特徴は、溶岩流で埋められた穏やかな地形に展開する池や湿原が多くあることです。苔むした沢や滝も清涼感たっぷりです。2つ目は貴重な原生林をめぐるゴスワラコースと呼ばれる 6.4km のコースで、令和元年6月にオープンした最も新しいコースです。3つ目はカモシカコースと呼ばれる滝をめぐる 6.7km のコースです。こちらは令和2年7月豪雨でコースの一部が崩落しまして、現在は利用することができません。ですが今年度中には復旧作業を行う予定です。コースの概要を説明しますと、起伏に富んだ乗鞍岳の中腹斜面を横切りながら3つの滝と多彩な森を巡るところにあります。災害復旧後のカモシカコースの再開をぜひ楽しみにしてお待ちいただきたいと思います。3つのロングコースのほか、短い時間でお手軽に楽しめるショートコースも、クテミコシ岳ショートコース、メイケ布引岳ショートコース、シラビソショートコースの3つのコースを準備しています。
はい、滝、池、原生林、それぞれ特徴的で楽しそうなコースばかりとなっております。時間的な工程はどうなりますか？
はい、まず受付ですが、入川町クテ地内にあります電化平総合交流ターミナル内に五色ヶ原案内センターがあります。こちらで朝7時から受付を行っております。準備出発していきますが、まずロングコースはどれも8時間程度の所要時間となります。長い時間になりますが、案内人の方が説明をしながら途中休憩や昼食を含んでの時間となります。ショートコースはコースにもよりますが2時間から4時間半程度の所要時間となります。
ロングコースは所要時間8時間程度ということになりますが、山歩きが初めての方は大丈夫でしょうか？
これにつきましては個人の体力にもよりますけれども、感覚としましては軽登山をイメージしていただけると良いかと思います。普段歩き慣れている方でしたら、お子様でも高齢の方でも、まず森の案内人の方が話をしたり休憩を取りながら歩きますので大丈夫だと思います。ですので体力に自信のない方はまずショートコースから参加された方がいいかと思います。
はい、わかりました。特に装備などで変わったものというのも必要でしょうか？
はい、歩きにくい岩場などもありますので、やはり軽登山をイメージしていただき、靴はトレッキングシューズなどの足元のしっかりしたものが良いかと思います。また山の天候は非常に変わりやすいですので、雨具はお忘れなく持参してください。
はい、コースの中に立派な山小屋に綺麗なトイレが設置されていると聞いたことがあります。こちらについてご紹介ください。
はい、山歩きと言いますとトイレのことを心配される方が多いと思いますが、五色ヶ原の森には山奥であるにもかかわらず立派な山小屋が5棟あります。そこには環境に配慮し、排水がほとんど出ない温水浄化器付きの綺麗なエコトイレを設置してあります。安心して快適な山歩きがお楽しみいただけると思います。
五色ヶ原の森は自然環境の保全と利用から、我が国では例のない先進的なシステムが実現していると言われますか？
はい、五色ヶ原の森の利用にはいくつかのルールがあります。その一つ目は森の案内人と呼ばれる認定ガイドの同行です。五色ヶ原の森の生態系は乗鞍岳火山流により形成された厳しい条件下にあり、多くの希少植物も確認されているため、そうした植物への影響を最小限にするとともに、お客様の安全を確保するため案内人の同行を義務付けています。ルールの2つ目として、利用者を1日1コース150名までに限定しています。これも自然環境に与えるストレスを抑えるのが主な目的ですが、お客様も静かな環境で自然を体感できることにつながると考えています。
貴重な自然環境を守るために様々な工夫をされているということなんですね。また五色ヶ原の森は昨年度コロナ禍や豪雨災害の中での取り組みが大きく評価されたと聞いています。
はい、昨年度はコロナ禍や豪雨災害の中、案内人の会が前向きに取り組みまして、入り込み客も、前年より増加しまして、また長年にわたる保護と利用への取り組みが高く評価されました。そうした結果、環境省と日本エコツーリズム協会が主催して開催されました第16回エコツーリズム大賞の大賞を受賞することができました。この受賞を好機として、今シーズンも徹底した新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に努めながらツアー開催に努めていきたいと考えています。
ぜひエコツーリズム大賞を受賞した五色ヶ原の森に行ってみたいというふうに思います。今シーズンの期間やお申し込み方法についてお願いします。
はい、今年度は、10月31日が閉山の予定です。五色ヶ原コースは6月上旬のオープンとなります。お申し込みはすべて予約制で、希望日の10日前までにお申し込みください。お申し込み方法はホームページから予約していただくか、所定の様式をファックスしていただくことになります。詳しくは五色ヶ原案内センター電話番号 0577-79-2280 までお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。今日のこの時間は環境政策推進課森本敦也さんに乗鞍山麓五色ヶ原の森についてお話を伺いました。森本さん、ワクワクするようなお話聞かせていただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ぜひ五色ヶ原の森へお越しください。お待ちしております。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。